こんばんは。風林火山経営者タイプ診断、出道正明です。さて本日も昨日に引き続き風林火山経営者タイプ診断を詳しく知っていただくための風林火山マトリックスの横軸について解説していきます。昨日までお話した縦軸のトップダウンとボトムアップは経営していく上での組織づくりやマネジメントについてのお話でした。本日からのマーケットインとプロダクトアウトは商品開発やマーケティングに関するベクトルになります。横軸の左にマーケットイン、市場適用型、横軸の右にプロダクトアウト、価値追求型を配置してますけれど、これに関しても先日の縦軸同様にどちらが良いってことではなくって、こういった2つの経営者タイプがあるってことです。それでは早速それぞれの解説に入っていきますと言いたいところですが、その前に本日はマーケットインとプロダクトアウトってことを時代の流れに沿って今一度見直していきたいと思います。それがなぜかというと、今の時代はマーケットインがいいとか、いやいやこれからはプロダクトアウトが大切になってくるとか、さまざまな意見が飛び交っていると思うんですけれど、そんな中これからはどちらも大切だっていうのが私の意見で、それを時代の流れに沿っての説明でご理解いただくために、本日はマーケットインとプロダクトアウトの時代の流れと今後でテーマでお話しすることにしました。戦後から高度経済成長までの日本は物が足りない時代でした。そんな時は作れば作るほど物が売れる時代だったと言えます。ある意味作る側、提供する側が優位な時代だったと思います。これはまさにプロダクトアウトの時代であり、日本が最も急成長した時代ですよね。テレビ、冷蔵庫、洗濯機とかね、ホンダのバイクとかカローラとかね、車とかね、その背景にはより良いものを生み出そうという作る側にも意思があった時代で、ソニーやナショナルやホンダやトヨタといった企業がどんどん新しい商品を生み出し世界に羽ばたいていった時代です。その後日本が経済大国になり、バブルが到来し物が豊かになり始めると、今度は商品を選ぶ側のお客さんが有利な時代がやってきたと思います。そんなお客さんのニーズに合わせて商品を作り提供する時代に移っていきました。これがマーケットインの時代の始まりだったと思います。ある意味いち早くお客さんのニーズに応えていけば OK だった時代です。でもそんな中でも日本はソニーのウォークマンなどお客さんのニーズを超えた商品で世界に差をつけていったと思います。そして今お客さんのニーズが多様化し複雑化しまくっていく中、商品やサービスだけじゃなく販売方法や価値の感じ方などがあふれかえる時代になり、顧客ニーズに合わせての差別化程度では選ばれない売れない時代になっています。また商品やサービスの差別化だけではなく、通販やサブスクといった売り方、 SNS なんかの伝え方、物よりも体験、企業や人への信頼などといったプラスアルファの価値を提供していかないと選ばれない売れないって時代になっていますよね。それはある意味お客さんですら気づいていないニーズを生み出していくってことであり、新しくて面白い価値やサービスのプロダクトアウトとお客さんのニーズを超えるマーケットインを同時に実現していくってことなんじゃないかと思っています。要するにこれからの多様で複雑な時代ではマーケットインとプロダクトアウト、どちらもを合わせ持った戦略や能力が経営者や組織に必要になってくるってことであって、それは世の中に新しくて面白い 価値や生き方を作っていくってことであり、そして新しく面白い市場を生み出していくってことなんちゃうかなと思ってます。でもどちらにしても大切になってくるポイントはお客さんってことであり、商品やサービス、売り方や伝え方でお客さんに選んでもらえるような価値を作っていけるかどうかってことですよね。なんか偉そうにどっかの先生みたいなこと言っちゃってますけど、うちの会社もああでもないこうでもないって試行錯誤しながらお客さんに選んでもらえる新しくて面白い価値作りに日々取り組んでますよ。このくらいでマーケットインとプロダクトアウトの時代の流れと今後ってことについては終わりにしておきます。本日はなんだかんだ理屈っぽい話をしましたけど、こんな風に考えると戦国時代に風林火山の戦略を駆使して臨機応変で最強の軍を率いて領地を拡大した武田信玄なら、この時代にどのような価値を生み出し、どのような市場を生み出したんでしょうね。すごいですよね。おそらくですけど、風のように早く顧客や市場の動向を捉え、新たなる価値創造へいち早く決断し、断行し、林のように静かに着々とインフラなどを強化して、徹底的に商品力を磨き、チャンスを伺い、火が燃え広がるように、社内外の力を一丸に、マーケットを拡大し、新しい市場を生み出し、山のようにどっしり構え、危機にも動じることなく、目的やビジョンを実現していくって感じ。そんな感じでやったんじゃないでしょうか。まあ、わかりませんけどね。どちらにしても、風林火山の戦略を駆使したことは間違いないでしょうね。なぜなら、その戦略は、今でも変わることなく通用する組織戦略の基本中の基本やと思うからです。武田信玄のことはこれぐらいにしておいて、本日はこれにて終了です。明日は横軸の左側マーケットインの解説になります。お楽しみに。ありがとうございます。